今日は長い14章を今読んでいただきましたけれども、内容的には1節から12節、そして13節以降と大きく2つに分かれております。で、今まで創世記をご一緒に読んできましたけれども、こういう王様が登場するというのは今回初めてです。で、たくさんの王様の名前が出てまいりました。だいたいほとんど考古学的にも実在した王様と確認されているそうですね。で、これらの王様は場所で言いますと、今のイラクですね、その付近に世界でも長い川の一つとされてます、チグリス川、ユーフラテス川という川があります。皆さん、ナイル川ご存知ですね。ナイル川も長い川ですけども、そういう川に昔古代たくさんの国が生まれました。ナイルはもう皆さんご存知のエジプトの国ができましたけども、このチグリス・ユーフラテス川流域、今のイラクのところでは多くの国ができできまして、それもちゃんと歴史的にはっきりしておりまして、その中の今日4つの大きな国のことが書いてます。で、その国がですね、だいぶ離れた今のパレスチナ地方なんですけども、そこを支配してたようなんですね、12年間。で、そこの王たちは5人おりまして、同盟を結びまして、13年目にその支配から脱却しようと、皆で相談しまして、反旗を翻しまして、そこで戦争が起こったという、そういうお話になっております。創世記今までで初めてですね、こういう戦争がに巻き込まれるという形になっております。大きな歴史の渦巻く中で、本当に小さなアブラムたちがそこに巻き込まれたというのが今日のお話なんですね。で、もう皆さんもご高齢の方々はもう過去の戦争でその実体験をされておられますね。で、そういう中で、アブラムがどのように行動したのかというところに注目を皆さんしていただきたいんですね。アブラムとか、あと、他にもこのカナンに住んでいる人たちのことが出てまいりますので、そこを集中的に見てまいりましょう。それがこの13節以下なんですね。で、アブラムはロトと別れまして、でロトはソドムの方行きましたですね。で、アブラムはもうカナンに戻りました。で、そこで、初めて、地に足をつけてそこに住むということになりましたんですけども、どこに住んだかと言いますと、マムレのカシノキのそばに住んだんですね。で、私最初聖書を読んでた頃、このマムレというのは土地の名前かなと思ってたんですけども、今日皆さん読んでいただきますと、13節でこのマムレっていう人はエドム人の人の名前なんですよ。 ですから、アモリ人の、カナンにもともと住んでいる人ですね、アモリ人。そのマムレさんがですね、旅人のアブラムを迎えましてですね、じゃあ自分地に住んでくれと、自分の土地に。それもそのカシの木のそばに住んでいいよというふうに、歓迎してくれたんですね。で、このマムレさんにはエシュコルとアネルという兄弟もおりました。で、このカシの木のことをちょっとお話ししますと、以前の口語訳の聖書ではテレビンの木というふうに翻訳をされておりまして、それには理由がありましてですね、今皆さん見ておられる新共同訳はカシの木と翻訳しましたけれども、以前はこのカシの木なのか、あるいは漆の木の種類なのか、ちょっとはっきりしなかったんですね。で、それでもう原文の言葉で「テレビの木」っていうふうに口語訳は翻訳をしておったんですけども、この新共同訳はきっとこれはカシの木だろうという判断で、そういう翻訳になっております。で、このカシの木というのが以前出ておりました、アブラムが最初にカナン地方に入った時です。皆さんの聖書で、言いますと12章に戻りますね。そこの6節で、アブラムが私が示す地へ行けと神様言われて、それで入ってきたカナン、そこがですね、シケムというところなんですね。で、このシケムというのは、そこに異教の聖女がありました。礼拝するとこでしょうね。で、アブラムはそこ行った時に主がアブラムに現れまして、そしてそこにアブラムは祭壇を初めて築いたりしております。それが12章の6節とか7節ぐらいに書いてありましたですね。ですから聖なる場所だったんですね。その近くに住まわして、今回もらうわけですけども、その聖女にも12章の、6節ですかね、その時はモレさんのカシの木があったと、その聖女にはこう書いてます。ですから、このカシの木があるところというのは聖女だったようなんですね。それからもう一つ考えられるのは、リベカの乳母のデボラさんとか、あるいはサウル王様もカシの木の下に葬られております。ですから墓地でもあったようなんですね。いずれもしましても、大切な土地にマムレは一回の身も知らない旅人アブラムのために場所を提供したということなんですね。そしてマムレの兄弟、みんなで3人いましたけども、とアブラムの4人で同盟も結びました。小さな集団ですから、先ほどの1章から11章にあるもう大国のこう戦争とかですね、そんな大きな国々に囲まれておりますから、何かあった時の危機の対処のために共同訓練をしましょうということで、そこにアブラムさんも入ってきてくださいっていう、それほど友好的な関係を持っ てくれたんですね。ですから、彼らはもう家族ぐるみで、生活を共にしていた可能性もあります。まあ、そういう良い関係をアブラハムは結んでおったんですね。そしてアブラムの甥のロトが捕虜になったという知らせが来ましたもんですから、アブラムはですね、一回の旅人ですけども、今回マムレさんとの出会いでそういう訓練も自分の奴隷たち、しもべたちが受けることができたんで、318人も戦うことのできる人たちを立てることができました。また、24節を見ますと、このマムレの兄弟のアネルとエシュコルもマムレと一緒に3人その救出作戦に加勢してくれました。まあ、そういうことがここの14章の13節以下を見ますと分かるんですね。でここで一つ教えられますのは、このアブラムは宗教が違うわけでしょ。自分の信じている神様とこのマムレさん一家、また兄弟みんな違う神様を信じているわけでしょ。宗教違いますね。きっと思想も違うでしょ。考え方も多くの違いがあったはずなんですけども、それを超えて、共に生きていたというのが協力し合って、共に生きていく、まあ、そういうことが大変重要かなと。でイエス様も皆さんご存知のようにマタイ5章43から48節で有名な敵を愛しなさい、自分を迫害する者のために祈りなさい、こう勧められましたね。でその後皆さんちょっと注目してほしいんです。その後イエス様はお話を続けられます。でなぜそう自分が進めるか、その理由はこれですっていうふうにイエス様は続けて、どんなことを話されたかと言いますと、悪人かあるいは善人か、正しい人かそれとも正しくない人か、まあ、そういうのにかかわらずに、私の天の父なる神様は太陽の光と雨の恵みを注いで、違いを超えて行動なさる方なんですよというふうにおっしゃったんですね。それからその後でこういうこともおっしゃいました。自分を愛してくれる人にだけ愛したり、自分の兄弟にだけ挨拶をしたりして、相手を限定することに対しまして、信仰者の希望である神様からの報いが与えられなくなりますというようなちょっと厳しいことも指摘されまして、敵を愛する迫害する者のために祈るというのは孤立しない、共に生きることが信仰者にふさわしい生き方であるということをイエス様もおっしゃっているんですね。ですから私たち今日のこのアブラムのマムレさん親族との子を見ましてね、ああなるほどなと思わされます。さて、出陣するアブラムの姿は弱肉強食の世界の中に、まあ、入っていく姿で、まあ、私たちも、まあ、この世の中に入っていく時はそういう感じですね。で、 しかしですね、どう戦うといいましてもアブラムたちは、家族と財産を取り戻すだけなんですね。そのことに集中してますね。13節から見ていきますと、14節に追跡、15節も追跡とありますね。そして15節は夜、彼としもべたちは別れて敵を襲いてありますね。でアブラムたちはこの昼間真っ向からですね、お互いに武器を持ってさあ戦いだというとだったらもう殺し合いになりますね。そうじゃなくて夜相手が寝てる時に襲いまして、そしたら相手は何も持ってませんからもう逃げるしかないですよね。ちゃんちゃんバラバラできないですよ。もうみんな逃げる。そういう意味で追跡で逃げていく相手をこう追いかけてどこまでも行くっていう感じで、そういう作戦を取ったようなんですね。これは知恵ですね。私たちも弱肉強食の世界ですけども、私たちも知恵が必要ですね。そういう行動を しております。さて、戦いが終わりまして、アブラムたちは取り戻しました財産とか、あるいは人、家族とか、そこにはソドムの人たちも含まれてましたですね。みんな取り戻しまして、そして王の谷というところに帰ってきます。でそこに二人の人が出迎えに来ました。一人はサレムの王である司祭であり、司祭であるメルキゼデクさん。もう一人はソドムの王ですね。ソドムの王の名前はベラさんですね。この二人が、勝って帰ってきたアブラムたちを出迎えたんですね。でそこでアブラムが取った行動に皆さん注目していただきたい。どちらをまず迎えたでしょうか。で ソドムの王が先に出迎えたような順番になってますね。17節、そして18節にメルキゼデク。でアブラムはメルキゼデクを第一にその出迎えたことに答えてますね。でこの皆さん、メルキゼデクについてちょっと説明しますと、サレムとありますね。これ場所の名前なんですけども、皆さんがよくご存知のシャロームっていう、知ってますね、ヘブル語。その言葉と同じなんです。サレムというのはシャロームのことですね。で、皆さんもご存知のエルサレム、これはエルシャロームのことなんです。ですからこのサレムというのは後のエルサレムのことと多くの人が解釈しております。ですから後のエルサレムの王であり祭司であるメルキゼデクなんですね。そしてこのメルキゼデクという名前も二つの言葉がひっついてできた名前で、メルキというのは王ということです。ゼデクというのは正しい、義人の義ですね。 で、このメルキゼデクは天地の作り主、いと高き神と自分の神のことを呼んでおります。まあ異教の祭司ですけども、いや、なんか聖書の神様とよく似てるですよね、皆さん。で、このメルキゼデクを第一にアブラムは迎えました。ここは非常に象徴的な場面となっております。と言いますのは、後にエルサレムの王となったダビデですね。そのダビデが詩編の110編で次のように歌っているんですね。ちょっと皆さん開けていただきましょうか。だいたい聖書の真ん中ぐらいパカッと開くと、まず詩編が出ますので、それで110を開けてください。952ページ新共同訳、952ページです。その110編をちょっと読ませていただきますと、まず、ここにダビデの詩と書いてますね。110編、はい。我が主に賜った主の御言葉、主からいただいた、ダビデがいただいた御言葉をここで言ってるんですね。私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としよう、とこう言いまして、その後4節です。主は誓い、思い返することはない。私の言葉に従って、あなたは常しえの祭司メルキゼデク、私の正しい王。ここまあこのように書いてあるんですね。ここにメルキゼデクと出てきましたですね。ですからこのメルキゼデクさんとこのダビデさんは非常に関係があるんですけども、ダビデはここで、この常しえの祭司メルキゼデクとこう神様が約束いただくんですけども、実はこれダビデのことじゃないですね。これはダビデ家の後の子孫から生まれるエルサレムの王、すなわちユダヤ人の王としてお生まれになったお方はどこにおられますか、とこう博士がやってきたその王様のことなんですね。ですから ちょっと参考に、ヘブライの7章から10章、これはもう長いのでまた後で読んでくださるといいんですけども、そこにもメルキゼデクっていうことが出てきます。そこはイエス様とこのダビデ、イエス様、メルキゼデク、そしてこのアブラムと、そういう関係のことをヘブライ人への手紙は書いているんですね。そういう出会いの場面が今日読んでいただいているところなんです。でポイントはアブラムとダビデとキリスト、このつながりを今日のこの14章でちょっと垣間見る場面なんですね。そういう場面が今日のところなんです。で、ですから神様の救いの計画が ちょっと顧みるわけですね。で、それにですね、異教のエルサレムの祭司であり王であるメルキゼデクが関わっているということなんですね。そういうことをちょっと覚えておいてください。さて、戻りまして、21節で、ソドムの王が次に言います。人は私に返してください。しかし財産はお取りください。実はこういう戦いで、勝った人が持ってきた、奪い返すとか奪ってきた人とか奴隷とかですね、あと食料、それからいろんな財宝とか、みんなその人のものなんです。もともと誰のものでありましても、その買った人のものにしていいと、そういう習わしでした。しかしアブラムはですね、この世の習わしに習わないで、彼の戦いの目的は親族の救出だけですから、それで23節以下に世の王と同じではない対応を彼はします。で、彼はその時に自分の財産は、自分が裕福であるというのは人によってではなく神様によっているんだということを彼は証ししようとしております。それで、このソドムの王の財産は、あんたアブラムさんが取っていいんですよ言われたけども、いや私はいりませんと断ったんですね。その代わり、自分と一緒に今回協力してくれた若者、そしてエラム人のマムレの兄弟、三兄弟、その人たちにはちゃんと財産の中からそれぞれの分を与えてやってほしい。それから戦い中にお腹が減ったからいろいろ食べたけども、もうそれもそのままにしてほしいと、そういうことを言って、それぞれの立場を尊重して、アブラムは自分の立場を出して、そして自分とは違う立場の人に対しては、そのそれぞれの立場を尊重して対応したっていう、ここも大変教えられるところですね。で、今日はこのようにですね、この世の中で信仰者としてどう歩んでいくのかというようなことを考えさせられる場面です。で、信仰生活には排他的になって孤立するという一番両極端の姿がありますね。もう一つ両極端の一方は、もう融通的になって、なんか信仰が消えてしまうという、この両極端の姿があるんですけども、私たちは日本という特異な宗教環境の中で、どう対処すればいいんでしょうか。このアブラムの対応、孤立でもなく融通でもない道を歩んでますね。ですから私たちもそういう道を歩んでいけばいいんじゃないでしょうかね。今日はそういう内容のことを学ばせていただきました。では、ここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。